無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。さてですね、ちょっと告知なんですけども、名村が代表しているサービシンクなんですが、この度コミュニティ FM で全国放送されている番組のスポンサーをすることになりました。番組名は週刊のびタイムズで、毎週木曜日の19時から21時まで放送されている番組となります。この番組の中で各週で放送される村野に聞けというコーナースポンサーをすることになったんですけどもね、番組の宣伝を見ますとですね、ちょっと読ませていただきますと、あと1日で週末、時事ニュースをもとに設定したテーマに沿ってお届けするエンタメ&ビズ情報バラエティ、まだ仕事モードにある木曜日の夜、内外この1週間の経済エンタメの動きを発信、南高両面の情報通になれる独自の視点もインプットできる2時間という番組になっています。 DJ をしているのはね、あの DJ のびーさんという方なんですけども、もしかしたらご存知の方いるかもしれませんけども、あの音声配信のボイシーというね、プラットフォームがありますけども、そこで経済ニュースをね、流れるトークで話して、現在なんと6万8000人もの、ね、ユーザーのフォロワーさんがいる凄腕 DJ さんがねやってる番組ですけどもね、この番組を今放送しているのが、11月の5日ですけどもね、昨日の11月4日の木曜日から、実際にね、あのサービシンクがスポンサーをさせていただいてるんですけどもね、それはあのそのさっき言った村野のコーナー、村野に聞けというコーナーですけども、あの土曜日にボイシーでも配信されますのでね、もしよかったら聞いていただければなと思います。あのぜひウェブディレクターとして経済情報も抑えているみたいなね、強みを作るためにもお聞きいただければなと思いますけどもね、はい。長い宣伝が終わりましたので、早速今週のハガキに行ってみたいと思います。ラジオネームチンチロリンさん、名村さんこんばんは、おハガキ送りますのでやめないでくださいということでね、ありがとうございます。で、本題ですが、名村さんはゲームをする方でしょうか。得意なゲームとかありますか。裏番組でやっている最上さんとゲームはどっちが上手ですか。またあっちにも遊びに来てくださいということでね、あの分かる人しか分からないんですけども、何のことかはね、オープニングの後にご紹介をさせていただいて、ゲームの話少しだけさせていただければなと思います。はい、というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、今週も始まりましたけどもね、自分のところで、ね、番組でこのポッドキャストのスポンサーもしてるくせに、その会社が別の、コミュニティ FM さんのねスポンサーもするという感じなんで、なんかどういう告知なんだっていう感じもしますけども、オープニングでですねいただきましたおはがきですけども、多分これまあいいや、チンチロリンさんありがとうございます。何の話かと言いますと、僕がもともと声優をしていたとかっていう話はね、このポッドキャストを聞いてる方もしかしたらご存知の方もいるかもしれません。で、その声優の同期、声優というか養成所にいた時の同期に、最上嗣男君っていうね、今も現役で声優さんや声優をされてらっしゃる方がいるんですけども、その方 と、山本和富さんっていう声優さんがお二方で、今 YouTube の、ライブ番組やってるんですよ。で、和富最上っていう番組をねやってらっしゃってて、だいたいゲーム配信がメインですかね。お一方でやる方もあれば、二人で、その最上さんと山本さんでね、二人でやってらっしゃることもあってですね、以前ですね、その山本さんが出なくて最上くんだけが出るときに、僕出させていただいたことがあるんですね。このポッドキャストでも言ったことあるんだけど、でその時になんだかんだね、生ライブで、ライブは生なんだけど、ライブ配信で3時間ぐらい喋ってたんですよね。でその時に、その彼らのファンの方々ですよね、だからこの多分きっとですね、チンチロリンさんもそこの方なんですよ。でその喋ってたんですけども、で覚えていただいてたこともあって、で、まあ、ゲーム配信してるからってこともねあって、名村僕がゲームするのかってことに来たんだと思いますよ。で裏番組って言ってるのが、その金曜日の本当に21時から23時とか24時ぐらいなんですよ、やってらっしゃるのが。なのでこの放送と丸かぶりしてるんですよね。 はい、なのでまあ裏番組ってことだったんですけども、ゲームですけども、あ、先に言いますけど、さっきも言いましたけど、僕の知り合いなのはあの綺麗な山本和富さんではなくて、あの中身も見た目もおっさんの最上都合くんの方ですからね、はい、間違いないようにしてください。間違っても僕からは山本さんにはつながりませんので、はい、でですね、ゲームなんですけども、昔よくやってたんですよね。今はもう全然できなくなっちゃいましたね。なんかそれこそゲームボーイとかから始まって、まあ、ファミコンもやってましたし、スーパーファミコンやって、僕さ、あのセガ派だったんで、サターン買って、ドリキャス買ってみたいな、で、PS 買ってみたいなところもやってたんですけど、家にはスイッチがあるんですけどね。で、DS とか 3DS とかも買ってたんですけど、なんかね、まとまった時間をゲームに費やすことがだんだんできなくなってきて、自分の中でね、我慢できなくなってくるんですよね。なので、あのいわゆるマイクロタイムを使うようなゲームですよね、あのスマホゲームとか、まあ、あと分かりやすいところで言うと テトリスとかさ、そういったゲームはやるんだけど、最近ゲームは全然やんなくなっちゃいましたね。なんか、まあ、こんな時間までね、だいたいオフィスにいますからね、こんな時間って、これあの収録してるのほぼほぼ放送の直前ぐらいまでやってるので、まあ、要は22時とか23時までだいたいオフィスにいますからね、なかなかゲームできなくなっちゃいましたね。はい、まあ、ゲームは多分絶対最上くんのが上手だと思います。あの僕は本当に最近やってないので、見るのは好きですけどもね、あのゲーム配信してるの、まあ、言ってももう何人も見てるわけじゃなくてってことですけど、勝富最上さんのね、あの2人でやったりしたのはちょいちょいこの番組とかを収録する直前ぐらいかな、なんかちょうど息抜きできるときにあのちらっと拝見させたり拝見させていただいたりしておりますという感じです。はい、あの全くこう番組に関係ないので、まさかあちらの番組のファンの方がこちらにハガキを送っていただけるとは思いませんでした。ありがとうございました。はい、というわけで、早速お便りのコーナーに行ってみたいと思います。はい、このコーナーではツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、おはがき投稿フォームからいただきました内容についてお答えさせていただいております。まず最初こちらの方ですけども、ラジオネーム島町アットマーク360カヌーイーストさんからいただきました。ホームページの修正を自社で修正するのと依頼した方が良い基準の考え方がありますか、ということでね、おはがきいただきました。なんでしょうね、これ前提条件いろいろあるかなという気がしますけどもね。事業会社さんとかクライアントさん側なんですかね。まあいくつかじゃあお答えケースがね、こんな場合かなと思ったりしますけども、自社の中にクリエイターがいる場合でも、ホームページの修正を自社で修正するのと依頼した方が良い基準の考え方がありますかってことだから、制作会社の方では多分ないよね。制作会社さんで社内で HTML 書いたりシステム作ってるか、どれぐらい作ってるか分かんないけど、それがいないってことは多分ないと思うんだよね。ということはやっぱりクライアントさんとかなのかな、どちらかというと発注する側なのかもしれないですね。で、発注する側で自社の中にそんなに人がいるわけじゃないけど、でやれなくはないけどみたいな状態なのかな、なんとなくそういうふうに思いますけども。で、明確に分けるとしたら速度が一つあるかもしれないですね。だからまあこの修正って例えばワードプレスで文字入れるとかっていうのももしかしたらあるかもしれないから、一概にどれあの何かっていうのも分かんないところもあるけど、多分速度、どれぐらい早くそれを反映させなきゃいけないかっていうのが考え方の一つの基準になるんじゃないですかね。あのスケジュールがちゃんと決まってて、明日でいいとか明後日でいいとか来週の月曜でいいよとかっていうのであれば、別にあの外部の方にねお願いしてもいいと思いますし、でももう例えばニュースでプレスリリースでこのあと10分後にはもうリリース何か掲載しなきゃいけないとか、リンク貼らなきゃいけないとか、誤字があったからもうすぐ直さなきゃいけないとかね、あとは価格の修正があったからすぐ直さなきゃいけないとかっていうのであれば、やっぱそういったところは自社でできるようになってた方がいいかなっていう風な基準になるんじゃないかなと思いますね。で当然その僕らがやってるのってこうなんだろう、労働集約になってくるので時間単価っていうところに最後行き着くと思うんですよね。なので自社で人がいるのであれば、まあその人にお願いした時に、このホームページの修正を頼む、逆に言えば頼まなかったら他の仕事ができるわけじゃないですか。 で外部の方にお願いをしたらもちろんこうやってはくれるけども、リアルにお金が出ていくと、依頼をしてね、どんな形態か分かんないけど、まあ、何かしらでお金が出ていくと。なのでそこの部分で社内の人にやってもらった方がコスト的にメリットがあるのか、外部の人にあとはメリットがあるのかっていうことですよね。でこれまたさらにもう一個出てくると思うのが、ノウハウ的なもので社内で修正をできるっていうこと自体が事業継続性に意味があるんだったら別にそれはいいと思うんですよ。ただ自社でホームページ直せた方がいいのはいいけど、直せたからだから何みたいな、だったらもう他の仕事してる方がいいじゃんっていう判断をなさるんだったら、もう全然外に依頼をした方がいいと思いますけどもね。なのでこの、島町さんがどういったこう会社様でどんな前提でこうホームページの修正っていうことをね今検討されてらっしゃるのかっていうのがちょっと読み取れないところもあったんですけども、まあ、一番最初にお伝えしたみたいに、ですから時間的なメリットで、人がいるかいないかとかっていうところで、まあ、その人にお願いをすることに対するコストメリットみたいなところとかで、最後にそれを社内でやること自体が永続的に会社にとってのこうメリットになるというか、利益になる、利点になるとか、そういったところがあるかどうかっていうのがやっぱ基準になってくるんじゃないですかね。なんかできるからやるとかっていうのはあんまり良くはないかなという気はしますね。会社なのでやっぱり主たる事業があるわけじゃないですか。なので本来はそれでやってた方がいいんですけども、僕もそうなんだけど、作業って楽しいんですよね、どうしても。でなのでできる人にとっては、いや別にそれ簡単っすよみたいな話で、やっぱりやろうとしちゃいますし、僕も今やってますからね、実際ね。この間ツイッターライブの方に僕参加してた時なんですけど、実際僕フォトショップいじってましたからね、その時に。なのでただその人自身のいただいてる給料であるとか、まあコスト的なことですよね。でそれをやった方がいいのか悪いのかみたいなところって、そこにも多分観点は出てくると思うから、やっぱりその自社で、これはどういう意味があって自社でやるのか他社でやるのかっていうのは、さっきお伝えしたようなところを基準に考えていただければいいんじゃないかなと思っております。はい、もしこんな前提ですよっていうのが島町さんあったら、また追加でください。それについて改めてちゃんとお答えさせていただければと思います。でもう一枚いってみましょう。こっち、どれに、これにしようか。はい。ラジオネーム黄金のうさぎさんからいただきました。名村さん、こんばんは。緊急事態宣言は明けましたが、まだまだ外に遊びに出るには難しいというわけで、インドアの趣味を増やそうと、初めてガンプラを購入しました。が、大きい機体を選んでしまったこともあり、パーツ数が凄まじく、もう少しシンプルな機体から始めればよかったなと途方に暮れています。名村さんは最近やっちまったというような経験は終わりでしょうか、ということですね。ガンプラ久しぶりですね。僕ね、ガンプラはね、いつだ、25ぐらいの時にパーフェクトグレードのガンダムと、あとマスターグレードかの、なんかちゃんと全部変形するゼータガンダム買って、タンスじゃない、押し入れの肥やしになって、このまま多分俺一生作んねえなと思ったんで、当時ヤフオクで売っちゃいましたね。なんかで、こんなにいいもの買ったんだからすげえちゃんと作んなきゃもったいないじゃんとかと思って、なんか素組みで終わらせるのは絶対嫌だとか思い始めると、いやなんか塗料も用意してとか、なんかそんなこと考えると全然作れなくて、で、もう断念しましたね。はい。で、最近やっちまったことってなんだろう、何かあるかな、何かのかな。やっちまったってわけじゃないんですけど、先月かな、もう先月か、もう11月になっちゃいましたね。本当早いですね。もうあと2ヶ月ですよ。世の中早いなと、今年本当早いなと思うんですけど、もうあともう11月もね、今日が5日ですから。で、先月10月ですよ。10月こうやって普通にボケボケね、ポッドキャストさせていただいてたんですけども、まあまあ仕事忙しかったんですよ。本当に久しぶりにね、こう参ったなってぐらい忙しかったんですよね。で、仕事忙しいのは別にやっちまったってわけじゃなくて、仕事だから別にいいんですけど、その結果結構定期的に行ってたジムに行けなくなったんですよね。2月ぐらいからね、週2ぐらいでジム行ってたんですよ。で1時間ぐらい結構ガーッと追い込むような感じでね、パーソナルトレーナーさんつけてついていただいて、まあまあ鬼な方ですね。すげえ追い込まれるんで、でですよ、8月9月ぐらいまで行ってたわけですよね。1ヶ月行かなかったんですよ。で、今週の月曜日に再会を久しぶりにしたんですよ。いや、もう大変ですよ、今。 わかりますよ。でも体中痛い痛い、まあ主に足かな、太ももとふくらはぎがもう激痛が走ってて、普通に歩いてる風なんでにしてるつもりなんですけど、一歩歩くことにビキビキ言ってますね。なのでやっちまったってわけじゃないんですけど、別に筋痛めたとかね、筋肉痛めたとかそういうわけではなくて、ちゃんとトレーナーさんついてるのでそういう事故はないようにしていただいてるんですけども、いやーもうその1ヶ月やっぱ休んでしまうと、せっかく運動習慣ついてたのにこんなに運動できなくなるのかみたいなねことを思ったんで、いや、やっぱこう習慣って大事だなと思いましたよね。仕事が忙しいって大義名分があるので、ジムに行くのをついつい控えちゃったんですよね。で、一回行かなくなるとリズムが崩れると、なかなかね、まだって忙しいんだからってこうついつい言い訳にしていけなかったんですけども、そういうのも含めてですけども、いや、やっちまったなというわけではないですが、習慣はやっぱ頑張って守るということもね含めて大事だなという気がしますね。はい。黄金のうさぎさんは、これいただいたのはちょっと前になっちゃったんですけども、ガンプラはできたんでしょうか、今も作ってる最中なんでしょうか、頑張ってできたら写真見せて送っていただければとても嬉しいです。はい。ではもう一通行ってみたいと思います。こちらですね、ラジオネームとしゆきさんからいただきました。名村さんこんばんは。最近お仕事忙しそうですが大丈夫でしょうか、ということでね、ありがとうございます。なんとかなるかなと思いますよ。大丈夫ですよ。はい。名村さんが大変そうだってことでふと思い出したのですが、ズバリ案件が危なくなった時のリカバリー方法ってありますか。以前に結構なデスマーチになってめちゃくちゃ後悔したことがあるのですが、リカバリー方法があればぜひ教えてもらいたいです、ということでね、おはがきいただきました。ありがとうございます。そうですね、リカバリー方法、これはね、あるんですよ。あるというかね、あるのはあるんですよ。でもね、渦中にいる時には気づけないんですよ。これ難しいのが、先に答えを言うと、限界突破点がどっかであるんですよ、必ず。多分ね、めちゃくちゃ後悔したことがあるっていうことで、この俊幸さんもきっと、あの時にお客さんに言っとけばとか、あの時にこの言う一言を言っとけばとか、あの時にここの部分をもうちょっと確認しとけばとかっていうのがね、きっとあるはずなんですよ。僕山ほどありますよ。そこそこうまくいった案件でもありますもん。で、この限界突破点をちゃんと冷静に気づいて、で、いろんなね、こう、何、利害関係者いるじゃないですか。ステークスホルダーというかね。例えば、住宅事業だったら、当然、クライアントに遅れてますとか、なんかこうこうこうですっていうのって、って言われるからとかっていうと、その気持ち的に嫌じゃないですか。絶対ね。で、自社サイトの案件であっても、当然それってステークスホルダーとして、例えば、会社の部長さんなのか、事業部長さんなのか、場合によって役員なのか、社長なのかとかってね、いるじゃないですか。で、今こうこうこうで遅れてますとかね。なんかで、要はリカバリーってことですから、うまくいってないってわけなんで、何か問題が起きてるわけじゃないですか。なのでその時に、そのこれを言ったらまずいよねっていうのが、だいたい限界突破点を超えてしまって、後でああってなってしまうところなんですよね。ほとんどそうだと思うんですよ。で、これってでもね、やっぱりどんなに経験積んでもね、言えないのは言えないよ。言うときはもちろん言うんだけど、やっぱり言うときに心にざわっとしますもん、僕も。普通に、いやー、これ言ったらまだ、でもなんとか、まだなんとかこういうふうにやれば、あそこでこういうふうにやってリカバリーができるかなとかって考えちゃうんですよね、絶対に。これは僕もよく分かるんですけど、ただそれでうまくいった経験はほとんどないですね。実際にほとんどないですよ。やっぱり何かしら無理が出て、例えば分かりやすくデスマーチってね、書いてらっしゃいましたけど、もう帰るのが遅くなるとか、全然帰れないとか、土日も普通に出勤しなきゃいけないとか、なんかそういったことで、要は物理的な時間でリカバリーするってことですよね。で、リカバリーができたらまだいいんですよ。で、でもリカバリーがした結果として誰かが倒れてしまったとかって、それはそれでね、いろんな意味で問題があるわけじゃないですか。なので、リカバリー方法というか、本来はいかにそういった状況にならないかっていうために、こう最初からディレクターは性悪説でいろんなものをこう見ていくっていうことの方が、僕は大事なんじゃないかなと思ってるんですよね。例えば自分自身のスケジュールであるとか、自分自身のタスクの量であるとか、自分がこうスケジュールは入れてるけど本当にこの量がこなせるのかとか、 そういったところですよね。でチームの仲間とかはもうちゃんと僕信頼するべきだと思ってるんですよね。だってチームの仲間を性悪説で見始めたらもう何を信じていいのか分かんなくなるじゃないですか。だからどちらかというと彼らがこうもしかしたら何かあるかもしれない。だって人なんだからさ、風邪で倒れるとか体調が悪いとかパフォーマンスがなかなか今日は出なかったとかっていうこともあるわけですよね。なのでその個人攻撃って意味ではなくて、人間なんだからやっぱりそんなにずっとずっと調子がいいわけじゃないよねっていうことも前提にスケジュールを引いてるかとか、そういったことですよね。なので自分のスケジュールがちゃんとそういったこと人たちのこともケアされてるようなスケジュールが引けてるかで、ほうれん草は上がってくるの、本来は上げてくるのべきだと思うんですよね、報告連絡っていうのは。ただやっぱりそれが大丈夫ですかってことで、なんかうまくこうその報告とかが回るような仕組みを作ることができないかとかっていうことで、そもそもリカバリーをしなきゃいけない状況にいかにしてならないのかっていうことをこう先んじてできるかどうか、多分そこがディレクターにとってのもう腕の妙というかね。だからやっぱり要件定義とスケジュールと WBS、 ここの部分っていうのはすごく大事だと思うんですよね。で要件定義でじゃあ何をアウトプットするんですかとか、スケジュールもそうだけど、例えば WBS の分解点が悪かったらやっぱり1個だと思ってたけども、中にやらなきゃいけないことが複数あって、後でこうお客さんとやり取りしてたら、あこれも決めなきゃこれも決めなきゃみたいなことが後から出てくると、スケジュールに絶対オンしていくじゃないですか。でお尻が変わらないっていうことはどこかで無理するしかないわけなので、なのでその WBS としての業務分解みたいなものがどこまでの精度でできてるかっていうことで、それをもとにあとはスケジュールがちゃんと引けてるかっていうことですよね。なので、まあ、リカバリーになったらできるだけ早くその限界突破点、あのタイミング、うわなんかこれもう言いたくないけどこれはまだまだなんとかなるかなって、ここで頑張ればもうちょっとなんとかリカバリーできるかもって思ったら、もうその時点でアウトですその時点は大体アウトです。なのでその時点で現状こうなんですけどって言って、もう謝る人がいるんだったら謝って土下座して、とりあえずはもう終わらせることまで前提にうまく終わらせることですよね。そこを前提に考える方がいいんじゃないかなと僕は思っております。はい、というわけで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、名村のツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからお送りください。ディレクションだけじゃなくてね、マークアップエンジニアさん、デザイナーさん、システムエンジニアさんからもね、疑問質問等あればぜひともお送りいただければ、僕でお答えできることはいくらでもお答えさせていただければと思いますからね。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、ということで久しぶりに今週のツイートのコーナーです。今週の名村のツイートやウェブディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーです。ツイートですけれども、2021年11月5日ですから今日ですね、今日名村がツイートしたツイートについてご紹介させていただこうと思います。リツイートへのコメントだったんでね、先にリツイートした内容についてご紹介したいと思います。少しずつ自分をアップデート、人生なんてゲームだと思えばいい、深く考えて感情的になりすぎると行動に恐れが生じる、こんなの何度でもリセットできるゲーム、ルールは一つ、悪意を持って人を傷つけない、誠実に他人に接する、あとは盛大に挑戦して失敗して自分を地道にアップデートしていくだけ、というツイートがありましてですね、こちらについて名村がこんなコメントをさせていただきました。この通りで、小さい失敗、もっと言えば本人には大きいかもしれないけども世間的にはどうでもいい失敗ができる立場の時にたくさんしておく方がいい。年齢を重ねても失敗はできるけど、実か自分のプライドへの反動が割合的にどんどん増える。若いうちに先に行動して経験を積む方が結果的一番早い、ということでね、書かせていただきました。これはね、なんかこう自分がもう今年46ですよねぐらいになってきたわけですよ。いやそんな年になってくるとね、やっぱり失敗したくないとかっていうのがね、どっかに出てきますよ絶対に。嫌がおうでも恥ずかしいとかね、恥ずかしいのもあるけど、まあ、僕の立場だとその失敗したこと自体がもうリアルにこう会社の経営に何か影響があるんじゃないかってこう思っちゃうところもあるわけですけどもね。なのでまあそういう意味で言うと、やっぱなかなか失敗しづらくなってくるっていうのはいろんなしがらみのもとで出てくるわけですよ。で以前ね、愛媛の長田さんと一緒にね、長田さんのポッドキャストに僕毎週出させていただいてたんですけども、その時にあったもうすごく僕印象に残ってるのが、経験学習と経験前学習っていう言葉があるんですね。経験学習っていうのは要は失敗したことから学びましょうみたいなことですよ。 で、経験前学習っていうのは自分がリアルに経験する前にいろんな情報の中から得られるであろう可能性とかね、失敗とかっていうことを考えて想定して、で、あ、なるほど、こういうことが起こり得るのかと思ってから経験するっていうことなんですね。ね、僕が若い時なんて経験前学習なんてのはですね、まあ年配の方々には許されるわけもなかったんですよ。とりあえずやれみたいな話でしたからね。まあ今考えたら理不尽っていうね、いう人もいるかもしれませんけど、当時はそれが普通でしたからね。で、ただですよ、こう、いろんな情報がインターネットに出て調べることによってなんとなく起こり得る未来とかそういうの分かった気になるんですよね、実際。でもそうではなくて、やっぱり自分がやってみて、それの失敗をしてみて、じゃあもう二度と次失敗したくないわと思うかどうかって、それが骨身に染みて分かるほど考えるかどうかっていうのと、で、大事なのはその失敗って失敗したこと自体ではなくて、僕はその次に行動が変わらなかったら意味がないと思ってるんですね。なので、うわ、なんか失敗したな、これはまずかったなと思ったけど、それまでの行動と何も変わらなければきっとその人はずっと失敗をするし、で、その失敗の内容も実は変わらないまま同じ失敗をずっとすると。なので、どっちにしてもやっぱり失敗をして骨身に染みて、うわ、これはこのままだとまずいなと、いつのタイミングで思えるかっていうのが結構僕大事だと思ってるんですよね。なので、そのことを考えたら、そのインターネットにいろんな情報があるわけじゃないですか。で、その中でなんかいろんなことを知った気になってしまうよりは、さっさと行動して失敗をして、じゃあ次次次という方がきっと良くて、なんか情報を調べて安牌で失敗をいかにしないようにするかっていうよりも、本当に若いうちにいろんな失敗をして手を挙げて やってもらってみて、すいません、できませんでしたって頭下げてみたいな、で、次じゃあここまでやってみなってことを言われるようなチャンスをもらえる時の方が全然いいと思うんですよ。でも、これ30後半とか40になってきたら、失敗したらもう次ないですよ、絶対に。大体そうなってきますね。なんか周り見ててもそんな感じがしますもん。だから、それまでになんでやってこなかったのってことを言われるんですよ、最後。やるチャンスあったよねみたいな、なんだったらそういうことやった方がいいよって言われた人いたでしょみたいなことで、こうすっごい嫌みったらしく言われることも出てくると思うんですよね。なので、そのことを考えても、やっぱり若い時にいろんな経験をしてね、先に行動して経験を積むっていう方が一番早く人生としてはこう先に進むことができるんじゃないかなと思って、そういったツイートをさせていただきました。はい、またね、ツイートの時間が、今週のツイートの時間があればまたご紹介させていただければなと思います。はい、というわけで、今週もエンディングになりました。イベントのご紹介です。2021年11月27日の土曜日、今月の、最後の土曜日ですね、21時からディレクター談義ボリューム11を開催予定しております。愛媛の長田さんとね、2ヶ月に1回ずっとやらせていただいてるんですけど、なんと今回もう11回目ですか。隔月でやって11回目ですからね、なかなかこう回数が出てきましたね。内容はね、もだいたい長田さんと一緒に煮詰まってきたんですけども、もうちょっとしたらイベントの告知がされると思います。それまでにですね、27日の21時からお時間がある方は、ぜひともその時間空けといていただければなと思います。あと CSS ナイトですね、2021年12月18日ということで、1ヶ月半ぐらい先になってきましたけども、12月18日の13時30分から19時まで開催されます。フルオンラインでの主にフロント系とか、実装系ですね、そちらに関するいろんなこう内容をご紹介しているイベントになっております。マークアップ、ウェブマーケティング、アクセシビリティ、アドビのご紹介、ウェブデザイントレンドというね、内容についていろんなセッションが同時にこう1日でずっとこう続いてね、開催されているわけですけども、名村が今回司会をさせていただくことになっております。お申し込みはもう開始しておりましてね、 CSS ナイトで検索していただくか、ウェブディレクションやってますブログからリンクを貼っておりますので、ぜひともご参加いただければなと思います。ということでね、もう11月に入ってしまいました。もう気がつけばきっと年末になってんじゃないかなと思います。だってもう忘年会じゃない、いや、年末のこと考えたらもうだって1ヶ月半ぐらいじゃないですか、実際。もうね、まるまるもう2ヶ月とかって感じはないですよね。なので、ここから一気に寒くなってね、こう冬になって、もうすぐしたら街はちょっとね、コロナも明けたわけじゃないけども、緊急事態宣言も明けて、人通りもちょっと今増えてて、きっとね、シャンシャンシャンシャンシャンシャンとかってね、こう賑やかになってくるんじゃないかなと思います。ハロウィンも終わりましたしね、次はクリスマスだって感じだと思いますけどね。 皆さんも季節の変わり目ですから、風邪とかね引かないように気をつけていただければなと思います。お便りたくさんお持ちしております。ツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事がヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。というところで、あっという間にお時間でした。お相手ナムラ真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産業界のウェブサイト、システム開発に特化して十数年、大手から地場まで、そしてポータルから賃貸、売買、管理まで、あらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。